こんにちは。秋風が吹き渡る季節になりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和5年10月号をお届けします。最初は目次のご紹介です。まずは今月の言葉。今月は趣を変えて、美術思想家岡倉天心の誰でもが趣味の世界の貴族というお話です。続いては食生活の話題。先頃より始まった原発処理水の海洋放出について解説します。東京大学名誉教授清水誠さんの健康維持のための腸内細菌と食の役割、6回目のテーマは老化と腸内細菌との密接な関係です。そして外食情報では、生地焼き丼にご注意をというお話をします。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食った、福岡県北九州市です。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナー、今月はとびっきり簡単なインドカレーです。スープ作家有賀薫さんの手軽に作ろうスープパスタのコーナーでは、ソーセージ入りのトマトスープパスタの作り方をご紹介します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所を営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今月のお話はわら納豆を食べてみてくださいです。そして食生活ミニ情報、浄水器と清水器のお話をし、最後はご質問にお答えしますのコーナー、蜂蜜、ロイヤルゼリー、プロポリスの違いについて説明し、エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は趣を変えて、美術思想家岡倉天心の誰でもが趣味の世界の貴族というお話です。岡倉天心は明治時代に活躍した思想家です。日本は明治維新、文明開化により西洋文化を急速に取り入れたため、日本の文化や美術が軽視されるようになりました。そのような状況を変えるため、岡倉天心は日本の伝統文化、美術の優れた点を明らかにし、近代日本美術を大きく発展させました。英文での著作、The Book of Tea、茶の本により、欧米に東洋や日本の文化美術を積極的に紹介し、国際的な理解も図りました。今回はその茶の本の中の一節を、角川ソフィア文庫、大久保孝樹訳、新訳茶の本よりご紹介します。茶はもともと薬として用いられ、やがて飲み物となったものです。中国では8世紀に優雅な遊びの一種として洗練され、詩歌芸術と並ぶ域にまで達しました。さらに日本に入って15世紀にはついに美を極め崇める宗教、すなわち茶道へと高められたのです。茶道は雑然とした日々の暮らしの中に身を置きながら、そこに美を見出し、敬い尊ぶ儀礼です。そこから人は純粋と調和、互いに相手を思いやる慈悲心の深さ、社会秩序への畏敬の念といったものを教えられます。茶道の本質は、 不完全ということの崇拝、物事には完全などということはないということを、畏敬の念をもって受け入れ処することにあります。不可能を宿命とする人生のただ中にあって、それでも何かしら可能なものを成し遂げようとする心優しい試みが茶道なのです。茶の哲学は世間一般で普通思われているような単なる唯美主義、ひたすら美だけを追求する流派にとどまるものではありません。それは人間や自然に対する諸々の見方を表している点で、倫理や宗教と結びついています。清潔さを強調するという点では衛生学です。複雑で金のかかるものよりは、単純質素なものに安らぎを見出すということから言えば、経済学です。さらにそれは、宇宙とのバランス感覚を養うという意味で、精神の幾何学でもあり、茶をたしなむことによって、誰でも趣味の世界の貴族になりうるという、東洋的民主主義の真髄を示すものでもあるのです。日本は鎖国によって長く世界から孤立してきた結果、その分深く自国の文化を顧みることになり、これが茶道の発達を大きく促すことになりました。私たち日本人の居住、習慣、衣服や料理、陶磁器、漆器、絵画、そして文学に至るまで、すべて茶道の影響を受けていないものはありません。日本文化を学ぼうとするなら、茶道の存在を知らずには済まされません。茶道は、貴婦人の優雅なサロンにも受け入れられれば、庶民のあばら屋にも分け隔てなく入っていきました。我が国の農民は花を生ける術を心得てきましたし、最下層の労働者ですら、岩や水を聖なるものとして敬うことを忘れませんでした。私たちの間では、人生というドラマの厳粛でありながらおかしみも入り混じった微妙な味わいを理解することのできない無粋な人間は、茶器がないと呼び習わされ、一方、身の回りの悲劇に構わず浮かれはしゃぎ回る慎みのない道化者は、茶器がありすぎると烙印を押されるのです。よそから見れば、こうした茶をめぐってのもっともらしいやりとりは、なんとも不思議に思えるかもしれません。たかが茶碗一杯に何たる大騒ぎ、コップの中の嵐というわけです。しかし、考えても見てほしいのです。人の喜びを入れる器など、結局はなんと小さなものではないですか。たちまち涙であふれ、無限を追い求める絶えざる渇きにたやすく干上がってしまうのです。そうであるのでしたら、こうして茶にこだわるのも責められるべきことではありません。人類はもっとひどいことをしてきたではないですか。酒の神バッカスをあがめ奉って、むやみやたらな犠牲を捧げてきましたし、戦の神マルスの血みどろの姿を美化しさえしてきたのです。それに比べれば、カメリアの女王、椿の女王に身を捧げて、茶は椿花に属する。その祭壇から溢れ出てくる温かい思いやりに満ちた流れに喜び浸るぐらい良いではないですか。象牙色の磁器に満たされた琥珀の液体のうちに、心得あるものは、格子の甘い沈黙、老子のピリッとした刺激、そして釈迦その人の霊妙な方向を味わうのです。続いては食生活の話題です。今月は 先頃より始まった原発処理水の海洋放出について解説します。今回は北海道にお住まいの三浦さんから、この度の原発処理水を海に捨てることについては、情報が断片的になり、また専門的な言葉が多く使われているので、全体がよくわかりません。優しく教えてください、というお便りをいただきました。公表されている内容の要約になりますが、ご説明してみましょう。2011年3月に東日本大震災が起こりました。東京電力福島第一原子力発電所では、原子炉は自動停止しましたが、津波の影響により、核燃料を冷やすための電源が喪失し、炉心の温度が異常に上昇し、燃料が構造物と一緒に溶け落ちて固まりました。この塊をデブリと言います。1号機から3号機までの原子炉全体で推計880トンあると言われています。放射線量が非常に高く、人は近づくことができません。デブリは放射性物質の崩壊熱により発熱するため、今でも水をかけて冷やしています。デブリに触れた水は、多くの放射性物質が高濃度に含まれるため、汚染水と呼ばれます。また、損傷した原子炉建屋には、地下水や雨水が流れ込み、汚染水と混ざり合い、水かさを増しています。今でも汚染水は毎日100トン程度発生しています。汚染水を保管したタンクは、敷地内に1000基を超えて並んでいます。汚染水はリスク低減のため浄化処理されます。まず、セシウム吸着装置を使って、セシウムとストロンチウムが重点的に取り除かれます。その後、アルプスと呼ばれる多角種除去設備を使って、62種類の放射性物質の大半が取り除かれます。しかし、トリチウムという放射性物質は取り除くことができません。そのため、汚染水は浄化処理されると、処理水と呼ばれますが、トリチウム水とも呼ばれています。トリチウムは、大気中の水蒸気や雨水、水道水にもわずかに含まれており、大量に摂取しない限り人体への影響はないと言われています。政府は福島原発の廃炉作業の一歩として、処理水を海に放出することを決めました。デブリに直接触れた水を処理して海洋放出するのは、世界でも初めてのこととなります。今年の8月24日から放出が始まりました。処理水は廃炉作業が終わるまで発生するため、30年程度放出される予定です。海洋放出するにあたって、東電の計画では、放射性物質ごとに放出できる濃度の基準が違うため、まず、トリチウム以外の放射性物質の濃度を測定し、それぞれの濃度が基準を下回ることを確認した後、トリチウムの濃度を基準の40分の1未満に海水で薄めるとしています。そして、1キロメートル以上ある放水トンネルを使って、沖合の海へと放出されます。なお、国はこの処理水の処分の仕方について、有識者による委員会などを設け、2013年から6年かけて検討を行いました。専門家チームによる処分方法の技術的な検討がおよそ2年半にわたって行われ、技術的に可能な5つの処分方法が示されました。それは、 海に放出する案、加熱して蒸発させて大気中に放出する案、電気分解で水素にして大気中に放出する案、地中深くの地層に注入する案、セメントなどに混ぜて板状にして地中に埋める案です。それらにかかる費用や期間なども試算されましたが、政府は最終的に海洋放出がより現実的と判断しました。公表されている内容をまとめましたが、細部にわたっては不透明な部分もあります。今後とも海洋や海産物などへの影響について強い関心を持って注目していくことが必要です。次は東京大学名誉教授清水誠さんの健康維持のための腸内細菌と食の役割です。第6回のテーマは老化と腸内細菌との密接な関係です。
老化と腸内細菌の間に密接な関係があると考えられています。老化の程度を時刻で表す老化時間、エイジングクロックという考え方がありますが、まず老化時間を早める要因としては、腸内細菌の多様性の低下、酪酸生産菌の減少、ビフィズス菌の減少など、そして腸内細菌が出す有害な代謝物質、そういうものがあるとされています。一方、老化時間を巻き戻す要因としては、腸内細菌の多様性の上昇、それからポリアミン、短鎖脂肪酸、アミノ酸などの有用な代謝物質があるとされているということでございます。今申し上げたように、老化の進行には腸内細菌の代謝物が関わるらしいということですけれども、腸内細菌が作るどのような代謝物が認知症の発症と関係していそうかと。例えばアンモニアやインドールのようないわゆる悪玉菌の代謝物は認知症の進行を促進する傾向がある。一方、乳酸とか短鎖脂肪酸などは認知症を誘導しない、認知症と関係がないらしいという結果になっています。このように腸内細菌やその代謝物は我々の健康状態、社会活動、老化の進行などに大きな影響を与えると考えられるようになっているわけであります。このように重要な腸内細菌層ですが、我々の腸内細菌層の構成、バランスを決定している要因とは一体どんなものでしょうか。我々の腸内細菌層の組成を決める代表的な要因と、まず母親の腸内細菌層、これが大事であります。近年の研究では、まだ子宮内にいるときにも、胎児は胎盤経由で母親の持つ細菌に暴露されるといったような報告もございます。次は、分娩の方式です。経膣分娩、自然の分娩では、赤ちゃんは産道を通って生まれてくるので、その間に、母親の腸内細菌に暴露され、それを取り込むことになります。一方、帝王切開の場合には産道を通りませんので、赤ちゃんはほぼ無菌状態で生まれてくることになります。保育、この形式も重要であります。母乳中には母親の腸内細菌が存在するとの報告もありますし、腸内細菌の増殖のための栄養成分である特殊なオリゴ糖もたくさん含まれています。しかし、人工乳、調整粉乳にはそのような成分がまだ一部しか入っていません。出生時、哺乳時の状態はそれぞれ人によっていろいろでしょうが、この時期に体内に入り込んで住み着いた細菌類がベースになって、それぞれの赤ちゃんの腸内細菌層が 形成されてくるわけです。なお、腸内細菌層は生後1から3ヶ月以内に大きく変動して、その後安定化し、3歳くらいまでには成人と似た腸内細菌層が形成されると言われています。ここまではですね、自分自身では制御しようがない要因の話でしたが、ここからあとは我々自身が気をつけて介入していける可能性のある要因ということになります。まず、病気による薬剤の摂取、特に抗生物質の摂取は我々の腸内細菌層を変動させるということを理解しておくべきでしょう。また、我々自身の腸に備わっている免疫系は抗体などを介して腸内細菌層の形成に関わると考えられているので、腸管免疫系を健全な状態に保つ努力も必要であります。で、それには食事が大切です。ただし、どのような食事、栄養をとれば腸管免疫系を健全な状態に保てるかというのは大変難しい問題です。現在、私が学会長を務めている日本食品免疫学会でも、食と免疫の関連性を科学的に明らかにしようと日夜努力をしているところでありますが、大変難しい問題であります。そんな中で期待が高まるのがプロバイオティクスやプレバイオティクスのような腸内細菌層を改善することを目標に開発されてきた食品群であります。
続いては外食情報のコーナーです。今月は、生地焼き丼にご注意をというお話です。
桃から生まれた桃太郎は、猿、犬、生地を連れて鬼退治をしたという昔話があります。こんな家来たちで鬼と戦えるのかと現代人は揶揄します。しかし実は、猿は知恵を、犬は忠実さを、キジは勇気という徳を表しており、知の人は惑わず、仁の人は憂えず、勇の人は恐れないという、儒教での三徳、つまり万人が治めるべき三つの徳を意図していたとも言われます。さて、家来になったキジですが、日本の国鳥でもあります。食用の歴史は古く、宮中の儀式にも使われた高級食材です。キジは渡り鳥ではなく、里山に生息するトドメ鳥。オスは美しい羽を持っており、尾が長いのが特徴で、一方のメスはオスよりもやや小柄で、茶色い体の色をしています。昔、生地の肉は、鳥類の中で最も美味しいとされていました。どうにかしてその味を味わってみたいという思いから生まれた疑似料理が、生地焼きでした。ですから、生地焼きという名前ですが、生地の肉は使いません。鶏肉や、ブリ、サバ、カツオなど魚の切り身をみりん醤油に浸して焼き上げます。この生地焼きをご飯の上に乗せると生地焼き丼になります。たまにメニューに生地焼き丼がありますが、多くは鶏肉が使われています。生地の肉が食べたい方は、ジビエ料理のレストランなどに問い合わせてから行かれると良いでしょう。生地の肉は高タンパクで低脂肪。カロリーは鶏肉の半分ほどです。癖のない美味しい出汁も取れます。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力によって提供しています。
代わっては東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。今月は福岡県北九州市です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。今回はですね、北九州市、ここにですね、大変美味しい発酵食品があるんです。ぬか炊きっていうの。北九州の人はよくご存知だと思うんですけども、これはですね、小倉と北九州市の、そこ の、今はもうソウルフードになって、大変に有名になりました。これはどんなものかっていうとですね、足の速い青物、すぐ腐ってしまう青物、サバ、それからイワシなどですね、これをですね、安い時に買いまとめて、それでですね、ぬか味噌のと一緒に炊き込むんですね。これがまあ、実に美味しい。先生今喋りながらよだれが出てるのも、これ本当に美味しいんです。サバのぬか炊きってのは家でも作るんです。ちょっと作り方言いましょう。サバを 2匹、2枚におろして、綿と血合いを取って、それで開きます。で、それを開いたやつを、1匹をですね、3等分から4等分に切っていくんです。それから砂糖が75グラム、みりん 100cc、お酒 100cc、お醤油 100cc、水 900cc、強火で一回煮立てて、そこに今おろしたサバを入れて煮詰めるんです。そうするとですね、大体3分の1ぐらいになります。そうなったら今度はですね、ぬか味噌150グラム、魚と魚の間、切り身の、サバとサバの間にぬか味噌を入れて、そしてまた煮るんです。いや、これがですね、もう本当に美味しいなんてもんじゃない。それでね、ぬか味噌ごと食うんですよ。それでですね、注文すると取り寄せることもできますからね、一度食べになったら、もう本当にやめられない。お昼のご飯のおかずなんたら、ペロッとご飯が3杯、あっという間に胃袋にすっ飛んでいってしまうぐらい美味しいんですよ。これは北九州の台所で、旦過市場っていうところがあるんです。大きな火事が2度ありましたけど、それでも今、商店街は再開しましてね、やっております。そこに行きますと、ものすごくですね、こう、ザーッと、マーケットになってですね、もう自由市場みたいになってるんですよ。それがですね、北九州の台所なんですね。早ければ昔のアメ横みたいなもんですね。そういうのがもう、ものすごい数ありましてね、旦過市場っていうところ。そこに行きますと、素晴らしいものがいっぱい買えるわけですね。で、私はですね、そこに行って、もし皆さん、どうしても、私は小泉先生おすすめのぬか炊き食べたいな、という人がいると思うんですね。もう、どこのぬか炊きでも同じ、同じなんですけど、舞子のぬか炊きという、女の人を作ってるぬか炊きがあるんですね。それから、あと、旦過市場の、入り口のところにですね、この昔からのぬか炊きを作ってる、おばあちゃんがいます。その人たちからですね、注文しても送ってくれますから、ぬか炊きっていうのは。北九州市の小倉北区ですね。そこの、区役所、そこの産業課に電話すると、ちゃんと教えてくれます。そこでですね、教えてもらった、本当に北九州のね、この小倉のソウルフードで、この、ぬか炊きっていうのはね、もう本当に美味しい。サバとイワシ、これを注文したらいいと思います。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は、ももの裏の筋肉をほぐす運動です。床に四つん這いになります。片方の足を両手の間に動かし、両手のひらの中間に足裏をつけます。そして、上体をゆっくり後ろに動かし、足のかかとはつけたままにして、ももの筋が伸びているのをしばらく感じます。反対の足でも行います。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はとびっきり簡単なインドカレーです。
こんにちは、稲田俊介です。僕は普段料理人として飲食店のメニュー開発を行ったり、 一般向けのレシピ本を作ったりという仕事をしているんですが、実はその仕事の中心はジャンルで言うとインド料理なんです。他にも和食、洋食、エスニック、まあいろいろ幅広くやってはいるのですが、一番多いのがインド料理関係ということです。インド料理といえばやっぱり主役はカレーです。僕がインド料理を手掛けるようになって、かれこれもう15年以上が経ちましたが、その間にも数えきれないくらいインドカレーのレシピを作ってきました。まあ今もですね、毎月のようにコンスタントにそれが増えていっています。日本では最近インドカレーのお店も随分増えました。日本でインドカレーのお店をやっている外国の方々は、実はインドではなくネパールの方がほとんどなのですが、ネパールの方たちはインドカレーを日本人好みに作り変えるのがとても上手です。そういうお店はもう大抵サービス精神も満点で、焼きたてのナンはおかわり自由であることがほとんど。そういうお店に行ったことがあるっていう人も結構いらっしゃるのではないでしょうか。だからインドカレーは日本人にとってもすっかり身近なものになりつつあります。ただしインド現地のカレーと日本でよく食べられているそういうインドカレーは実はだいぶ違います。正確に言うと、インドにも日本で食べられているようなインドカレーに少し似たカレーもあることはあります。しかしインドには日本で食べられているインドカレーとは似ても似つかないものがたくさんあり、むしろそっちの方が主流なんです。そういうカレーを日本人が食べると、え、これもカレーなの?と目を白黒させるかもしれません。カレーらしくないカレーこそが実は本場のインドカレーの大半なのです。僕が料理長を務めているエリックサウスというインド料理のお店はカレーらしいカレーも出していますが、同時にカレーらしくないカレーも出しています。まあ、要するに日本では珍しいタイプのお店ということになります。僕が一般向けに出してきたカレーの本、レシピ本ですね、こちらも一応カレーらしいカレーをメインにしつつも、常にもう同時にカレーらしくないカレーも掲載してきました。僕にとってはどちらも大好きなインドカレーですし、その両方ともがもっともっと日本で広まるといいなと思っています。さて今回ご紹介するのはカレーらしいインドカレーの方です。そしてその中でもとびきり簡単なレシピをお教えしたいと思います。とりあえずも気軽にチャレンジしていただきたいので、スパイスはとても手に入りやすくて、かつ失敗なく使いやすい、たったの2種類に絞りました。メインとなるのはカレー粉です。スーパーなどで売っている普通のカレー粉で OK です。ただし、これだけだとカレーにはなりますが、インドカレーにはなりませんので、もう1種類使います。それがガラムマサラです。スパイスにはターメリックやクミンなど単体のスパイスもありますが、ガラムマサラはそういったいろいろなスパイスがあらかじめバランスよくミックスされたスパイス。そこにはインドカレーに必須ともいえるスパイスが一通りブレンドされており、とても便利です。では作り方です。だいたい2人前の分量です。まずボウルを用意したら、そこに一口大にカットした鶏もも肉を 160g 入れます。インドでは鶏肉は皮を剥いで使うことが多いのですが、それはお好みで構いません。なので唐揚げ用としてカット済みの鶏肉を使っても OK です。次にそこに下味をつけていきます。おろし生姜小さじ1、おろしにんにく小さじ1、塩小さじ1弱、カレー粉小さじ2、ガラムマサラ小さじ1、以上を鶏肉にまんべんなく揉み込みます。 そしたら次は玉ねぎをカットします。中くらいのサイズのものを1/2個、これを薄切りにしておきます。トマトを1/2個、これはざく切りにしておきます。まあ、トマトはですね、煮込んでる間にほぼ溶けてしまいますので、まあ、切る時の形や大きさは割と適当で大丈夫です。では鍋を用意します。2人前なので小さめの鍋が良いと思います。一番いいのは直径18センチくらいのテフロンのフライパンです。フライパンでカレーっていうのはちょっと意外かもしれませんが、インドカレー作りには実はテフロンのフライパンが一番適しているんです。鍋にサラダオイル大さじ1を引いて、スライスした玉ねぎを中火で炒めます。この玉ねぎは、まあ、いわゆる飴色にするほどの必要はないので、しんなりするまで3分ほど炒めれば十分です。そしたらそこに下味をつけておいた鶏肉を入れて、引き続き中火で炒めます。これもまた3分ほど炒めるとスパイスの香りがですね、こうブワーッと立ってくるはずです。そしてその頃には鶏肉の表面にはだいたい火が通っているはず。そしたらいよいよ煮込みの工程です。水 100cc とカットしておいたトマトを加え、軽く混ぜながら沸騰させたら、蓋をして弱火で15分ほど煮込んで完成です。どうでしょう？あっけないぐらい簡単だと思いませんか？簡単ですが、短時間で仕上げるから、むしろそれによってスパイスの香りもフレッシュで、それでいて鶏肉の旨味はしっかり引き出されているはずです。このカレーはさらっとスープ状に仕上がるので、何よりもむしろご飯によく合います。ある意味お茶漬け感覚でさっぱりサラサラと食べられるカレーでもあります。簡単ですけど、これ本当に自分が作ったの？という驚きも感じられるかもしれません。ぜひ気軽に作ってみてください。
続いては手軽に作ろうスープパスタのコーナーです。第5回はソーセージ入りのトマトスープパスタの作り方をご紹介します。このコーナーは、株式会社日清製粉グループ本社のご協力によって提供しています。講師は、スープ作家の有賀薫さんです。
今回は、ソーセージ入りトマトスープパスタをご紹介します。トマトジュースを使った手軽で美味しいトマトパスタです。作り方はとっても簡単です。耐熱容器に材料を全部入れて水と塩を加え、レンジにかけるだけ。最後に器に盛ってから粉チーズを振りかけましょう。材料1人分。マカロニ 80g。今回はフジッリというくるくるねじれたマカロニを使います。マカロニであれば、どんな形のものでも大丈夫です。しめじ 30g。ちっちゃなパックで3分の1から4分の1ぐらいですね。お好みで少し増やしていただいても大丈夫です。ニンニクすりおろし小さじ2分の1ほど。ソーセージ1、2本。トマトジュース 200ml、 水 200ml、 オリーブオイル小さじ1、塩2つまみ、粉チーズ大さじ1。では、早速、作っていきましょう。まず、耐熱容器を用意します。少し大きめのものです。あまり小さいと吹きこぼれてしまうので、ちょっと大きめのものを用意してください。まずね、しめじなんですけれども、しめじは、石突きの部分をちょっと切り落として、手でこうほぐして、耐熱容器にパラパラーとこう入れていきましょう。それから、フジッリですね。80g。これも耐熱容器に入れていきます。そして、ニンニクのすりおろし。小さじ2分の1で、もうちょっと少なくてもいいかもしれないですね。 あまり入れすぎるとニンニク臭くなってしまうので、もちろんニンニクチューブでも大丈夫です。そしてここに、手でちぎったソーセージを入れます。ソーセージは手でこうプツプツっとこう爪を立てて、行くとすぐに切れますので、プツプツっと4つか5つぐらいに分けてください。まあ、1、2本ですね。お好みでソーセージいっぱい入れたいっていう人はいっぱい入れてください。今ちょっと2本入れてみますね。ここにトマトジュースを入れます。トマトジュースは紙パックそのまま1本入れちゃって大丈夫です。トマトジュースは塩分が入っていないものを使いましょう。最近は割と塩分がないものの方が多いと思います。そして水もここに、同じ量を入れるんですが、今、紙パックを使ってらっしゃる方はこれに、同じだけの量を入れていくと計量カップを使わなくて済みますね。 200ml の水を加えます。ちゃんとマカロニが水から出ないように指でこう触って確かめてみましょう。水面から出ているとその部分が茹で上がりませんので、全部かぶるような形にします。ここにオリーブオイルを小さじ1、そして塩を2つまみ入れましょう。ソーセージからも結構な塩分が出ます。少し控えめに入れておきましょう。さあ、これで準備完了です。これをレンジにかけていきましょう。耐熱容器に蓋は絶対にしないでください。吹きこぼれる恐れがありますので、蓋はしないでそのままレンジは600ワットで、茹で時間が袋に10分と書いてありました。ですのでプラス3分で13分かけていきます。パスタの茹で時間に合わせてプラス3分ほどで、茹で上がります。取り出すときは熱いので必ず、鍋つかみなどを使って出してください。置き場所もしっかり決めておいてから出しましょう。マカロニに火が通っているかちょっと一つ食べて確認してみましょう。うん、いい感じだと思います。これでここでスープの味も見て、足りないようでしたら少し塩で調節しましょう。今もうちょっと塩入れた方がいいかもしれないですね。もう一つもちょっと塩を足してひと混ぜ、これをやけどしないように器に移していきましょう。たっぷりですね。かなりボリューム感があります。最後に粉チーズをしっかりかけましょう。この粉チーズも味付けの役割があるので、ある程度たっぷりめにかけた方が美味しいと思います。はい、これで完成です。じゃあちょっと早速食べてみますね。まずちょっとスープから。うん、すごくトマトの香りが濃厚で、しっかりトマトスープ味になっています。うん、フジーティのこのくるくるしたところにスープがすごく絡むんですね。ソーセージの旨味がスープにちゃんとしっかり溶け込んでいて、さらにしめじのね、旨味とかパスタそのものの旨味もちゃんとこう一体感があって、すごくレンジで作ったとは思えないような本格的なパスタになっています。ぜひ作ってみてください。
次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで、誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は、茨城県水戸市で、障害福祉サービス事業所、竹の子を営む坂場和子さんです。今月のお話は、わら納豆を食べてみてください、です。
わらつと納豆の話を覚えていらっしゃるでしょうか。水戸の名産品、わらつと納豆を守っていこうという取り組みです。茨城県と水戸市が企画調整をしてくださり、農家さんや納豆会社さんと連携して取り組んでいます。 関係農家さんに都となる稲を育てていただきます。たくさんの種類の稲を試しましたが、太さ、しなやかさ、長さの観点から現在のところコシヒカリの稲で藁納豆の容器、藁の部分の都を作成しています。藁都は納豆会社さんで煮沸消毒し、納豆の容器として納豆を詰め、室で発酵させます。私は恥ずかしながら、この仕事をいただくまで、藁納豆を食べたことがありませんでした。皆さんは、藁納豆を食べたことがありますか？一度も食べたことがないという方が、たくさんいらっしゃるのではと思います。ぜひ一度、食べてみてください。おすすめします。おすすめポイントは、藁の匂いです。開封する前から、お日様をいっぱい浴びた藁の匂いが、ほわーっとします。次に、食感です。パックの納豆より、歯ごたえがあります。藁納豆は、パックの納豆に比べ、納豆の水分を適度に藁が吸収するため、程よい歯ごたえが味わえるのです。また、濃厚な味わいです。口に入れると、藁の匂いのついた歯ごたえのある大豆がいっぱいに広がります。納豆特有の粘りはというと、パックの納豆ほど粘りません。優しい粘り方なのです。初めて食べられる方は、まず何も入れずに純粋に藁納豆を楽しんでみてください。いつもとは違う香り、食感を味わってから、タレやからしを入れてみてください。様々な藁納豆の顔が見られると思います。楽しんでみてください。藁都納豆は、主にお土産品として作られています。新型コロナウイルスが猛威を振るったこの3年間、厳しい状況が続きました。しかし、今年5月、5類に移行したことで、観光が復調の兆しを見せています。それに伴い、藁都納豆の売り上げも徐々に伸びてきました。私たちへの受注も増えてきています。事業所の敷地内にある、たけのこ藁都加工場は、とりどりの色で名前が書かれた看板が掲げられています。タケノコメンバーがとりどりの形で楽しく活躍できる場であってほしいとの願いが込められています。その願い通りに、頑張りましょう、はーいの掛け声が響き渡ります。今日もタケノコさんのわらつとが出来上がっています。タケノコでわらつと作業が始まってから、我が家の食卓に藁納豆が出る機会が格段に増えました。食べるときに、とりどりのメンバーが一生懸命藁都を作る姿を思い浮かべて食べます。すると、美味しさが3割増しになります。また、昨年より水戸市では条例で、7月10日を納豆の日と定めました。たくさんの納豆イベントを実施したり、納豆の由来などを紹介したりして、納豆の市を PR しています。タケノコでは、1年に1度ではなく、毎月10日を納豆の日として、昼食に納豆を出しています。先日、青空の下、とりどりの素敵なメンバーと一緒に納豆を食べました。その時の納豆の味は、言葉ではとても言い表すことのできない素敵な美味しさでした。
次は食生活ミニ情報、浄水器と清水器のお話です。
昨年4月から水道水の水質基準が見直され、農薬類の目標値が変わりました。現在の知見により、基準値が緩和されたものもあれば、より厳しくなったものもあり、新たに検査対象となったものもあります。 このことに不安を覚えた人たちの中には、家庭の水道水に浄水器を取り付けた人もいるようです。浄水器とは、水道水を活性炭やろ過膜などに通して、含まれている有機物や塩素などの不純物を取り除くための装置です。ポット型、蛇口取り付け型のほか、シンクの下に本体を設置するビルトイン型などもあります。浄水器で取り除ける物質は、JIS、日本産業規格、および浄水器協会が定めた規格基準では22項目あります。カルキ、トリハロメタン類、農薬、カビ臭、微粒子状の鉄などです。トリハロメタン類とは、水道原水の有機化合物と、浄水場処理過程で使用する消毒用の塩素が反応してできる物質です。定められた方法で試験が行われ、出た結果がその浄水器の浄水能力となります。浄水器の性能とは、フィルターの性能とも言えます。性能の良いフィルターを使っていれば、それだけ取り除ける不純物も多くなりますが、値段も高くなります。浄水器のパッケージやカタログなどには、取り除ける物質の記載が義務付けられています。フィルターは交換しやすいように、消耗品のカートリッジになっているのが一般的です。カートリッジの寿命は浄水器によって異なります。一方、漢字では、整う水の器と書いた、清水器というものもあります。浄水器との違いは、浄水機能に加えて、水を電気分解することで、アルカリイオン水などが作り出せます。アルカリイオン水には、胃腸の機能を改善する効果があるため、清水器は家庭用電解水、精製器として、医療機器に分類されます。pH9 から10のアルカリイオン水を毎日 500ml から1リットル飲むと、胃もたれなどの胃の不快感を和らげたり、胃腸の働きを助けてお通じを良くしてくれます。最新の研究では、アルカリイオン水を飲むと、腸内フローラにいるビフィズス菌が増え、そのことが正常な便の排泄につながっているという報告があります。
最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は、蜂蜜に似たものにロイヤルゼリーやプロポリスなどいろいろありますが、違いを教えてくださいというご質問を、鹿児島県の西さんからいただきました。蜂には、花の蜜を吸って蜂蜜を作る蜜蜂や、スズメバチのように、主に昆虫を食べる肉食の蜂もいます。蜂蜜を作る蜂は蜜蜂以外にもいますが、効率的な採取のため、養蜂には蜜蜂が利用されます。蜜蜂には、同じ種類の花から蜜を集めてくる習性があります。蜂蜜は、蜜蜂が花の蜜を吸って体内に蓄えて巣に戻り、巣の中で加工を貯蔵したものです。蜂の唾液によって、初糖がブドウ糖と果糖に酵素分解されたりしています。自分たちの食料にするために作られます。花の蜜を取ってくるのは、すべてメスの働き蜂です。働き蜂とは、蜂の世界における階級の呼び名で、子育て、餌探し、巣作り、巣の防衛など、産卵以外の一切の活動を担っています。生殖能力はなく、 卵を産むのは女王蜂になります。強い殺菌、抗菌、抗炎症作用から注目されている蜂蜜があります。のど飴などに使われているマヌカハニーです。主にニュージーランドやオーストラリアで栽培されているマヌカという木の花の蜜の成分でできています。色は濃い茶色で非常に強い粘り気があります。一般的な蜂蜜の抗菌性に加えて、加熱に強い特殊な抗菌物質であるメチルグリオキサールという成分を含みます。その希少性から高値で取引されており、偽物や混ぜ物をした粗悪品が世界中で出回っていると言われます。次に、働き蜂は、蜂蜜とは別に、花の花粉や蜂蜜などを食べて体内で分解合成し、女王蜂のために乳白色のクリーム状の物質を作り出します。これがロイヤルゼリーです。女王蜂が働き蜂に比べて体が大きく寿命が長いのはロイヤルゼリーによるものと考えられています。タンパク質が多いほか、糖分や脂質、ビタミン、ミネラルなどが含まれています。そして、蜜蜂の中でも、西洋蜜蜂のみで採取されるのが、プロポリスです。蜜蜂が集めた木の芽や樹液などに、唾液や蜜蝋などを混ぜて作った樹脂製の混合物です。目的は、巣作りの材料にするためです。巣にプロポリスをコーティングして抗菌作用を付与し、細菌などから守っています。人では、抗菌、抗ウイルス、抗炎症作用、抗腫瘍作用などが期待され、サプリメントや飲料など健康食品に利用されています。皆さんからのお便りをご紹介します。長年いろいろなお料理を教えてくださった江上先生が退任され、残念に思っておりましたが、新しく始まった稲田俊介さんのコーナーも楽しみに聞かせていただいております。8月号で紹介された茄子の醤油煮を作ってみましたが、本当に簡単で美味しかったです。これからもこのコーナーを楽しみにしております。というお便りを岩手県の佐賀さんからいただきました。これで令和5年10月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。